2005年秋のセミナー CD6 題目心をめぐっての戦い、話アルコレット・マーティン。
And hearing about this battle for the mind.
私今この心をめぐっての戦いについて学んできていますけれども。
And now we need to understand how does a person lose their free will of choice, and how do they gain it back again?
今からですね、人がどのようにしてこの自由意志の選択能力を失っていってしまうのか、またその失った状態からどのようにしてそれをもう一回獲得するのかということを学んでいきたいと思います。
You know, we have to understand that the devil cannot read our mind.
私たちが覚えておかなければいけないのは、サタン、悪魔は私たちの心を読むことはできないということです。
Do you know where you can prove that in the Bible?
No.御言葉の中のどの部分でこれを証明することができるかご存知ですか？
In the story in Daniel of the Nebuchadnezzar's dream.
ネブカデネザル王が夢を見たあのダニエル書のお話ありますよね。
Remember that Nebuchadnezzar had this dream, and when he woke up, he couldn't remember the dream.
ネブカデネザル王は夢を見たんですけれども、目覚めた時にはその夢を思い出すことができませんでした。
And so he called all his magicians and his soothsayers and all of them in to tell him what did he dream.
そこでネブカデネザル王は魔術師たちを呼んでですね、私の見た夢を言いなさいと言いました。
Could they tell him what he dreamt?
彼らはその夢を言うことができたでしょうか?
No.
できなかったです。
And then of course they called, so then the Nebuchadnezzar said, oh,If they can't tell me, kill them all.
そこでネブカデネザル王は、もしあのお前たちが言うこと、この夢を私に言うことができないんだったら、もうみんな殺してしまえと言いました。
Don't you think that if the devil could have read the mind, he would have told his magicians, because he doesn't want them dead, they're his workers.
もしサタンが、悪魔がですね、この心を読むことができたとしたら、彼がその自分の手下である魔術師たちにそれを教えたとは思いませんか？なぜなら彼らはサタンの働き人だから、サタンは働き人を失いたくはなかったはずです。
The problem we have though is that when the devil speaks to us, we listen and he watches to see how we're going to react.
問題はですね、サタンが私たちにこの思いを投げかけてくるときにですね、私たちがどういうふうに反応するかというのをサタンがいつも見ているんです。
And therefore, it looks like he can read our mind.
だから、まるでそれはサタンが私たちの心を読めるかのように見えるんですけども。
Because when he puts a thought in our mind, he watches our eyebrows, our shoulders, our face.
サタンが私たちにこの思いを吹き込んでくるときにですね、彼は注意深く私たちの眉毛の動きとか、この頬の動きとか、肩の動きとかを見ているんです。
We give him all the information he needs. He doesn't have to read our mind.
彼は私たちの心を読む必要はないんですね。なぜなら私たちが彼が必要としている情報すべてを渡しているからなんです。
We're counseled in the spirit of prophecy never to demonstrate discouragement.
証の海の中にですね、私たちはこのように勧告を受けています。私の身の中でこのような勧告を私たちは受けています。決して失望を表してはならないというふうに書かれています。
That's a very powerful weapon of the devils, you know.
この失望というのは、サタンが用いる力強い、最も強力な武器であります。
So when we demonstrate discouragement, when the devil puts those thoughts in our mind,He then can add to them.
サタンがこの思いを吹き込んできたときにですね、私たちがその失望感というのを表すならば、サタンはさらなる、思いを私たちに吹き込んでくることができてしまうんです。
So now we're going to see how this battle for the mind really works.
で、今からですね、この心を巡っての戦いが一体どのように行われるかというのを示し、皆さんにお話ししたいと思います。
I kind of describe it like a tennis match.
これはですね、まるでテニスの試合のようなものなんですけれども。
You've all seen a tennis match one time or another, either on television or in person.
テニスの試合皆さん見たことありますか？テレビとかで見たことあるでしょうか？
You have a tennis court with a player on one side and a player on the other side.
テニスコートがあって、こちら側に一人の、プレイヤーがいて、反対側にもう一人のプレイヤーがいます。
And you're sitting up in the bleacher seats because you're going to watch this tennis match.
で、このテニスの試合を見るために皆さんは観客席に座っています。
Well, in this tennis match, we're going to have Satan in the right-hand court, and God or the Holy Spirit in the left-hand court, and we, our will, are going to watch the match.
この試合においてはですね、サタンが右側の、コートにいて、神様聖霊が左側のコートにいます。私たち、この意思を持つ私たちはですね、この真ん中、観客席のところに座って見ています。
Now this happens to all of us many, many times all day long.
このようなことはですね、私たちすべてのものに一日中起こっていることなんです。
Maybe a little different words, but the very same principle goes on in our minds all day long.
一日中ですね、私たちの心の内で繰り広げられていることなんですけど、もしかしたらその言葉とかは違うかもしれませんが、原則は同じです。
We're going to say that there's a little boy who's very, very hungry.
ではここでですね、ある一人の男の子がとってもお腹を空かせていたとしましょう。
And he walks into a grocery store.
そこでスーパーマーケット食料品店に彼は入ってきました。
And his eyes lined on a bright red juicy apple.
そこで彼の目はですね、真っ赤な美味しそうなみずみずしいリンゴに目が止まったんです。
Out of the right hand side of the tennis court comes a thought, Wow, I'm hungry.
そこで右側のコートからこのような声が聞こえてきました。お腹すいたな。
Out of the left hand side of the court comes a thought, I don't have any money.
そこで左側のコートからは僕お金何も持ってないよ。音が鳴らない。そういう声が聞こえてき
た。Out of the right hand side of the tennis court, nobody's looking.
そこで右側のコートからは誰も見てやしないよという声が聞こえてきます。
Out of the left hand side of the tennis court, but that's stealing.
しかし左側のコートからはこれは盗みだよっていう風に聞こえてくるんです。
Out of the right hand side of the tennis court, but I won't get caught.
しかしまた右側からは誰も捕まりやし、僕きっと捕まりやしないよっていう声が聞こえてきます。
Out of the left hand side of the tennis court, mom will be upset.
しかし今度は左側からお母さんがきっと怒るよっていう風に声が聞こえてくるんです。
Do it, don't do it. Do it, don't do it. Do it, don't do it.
取っちゃえ、取っちゃダメだよ、取っちゃえ、取っちゃダメだよ、取っちゃえ、取っちゃダメだよ。
Here we had six thoughts in this little boy's mind.
ここで小さな男の子の心の中に6つの考えがありました。6つの思いが湧き起こったんです。
All in first person.
それは第一人称、僕とかいう言葉で起こってきた思いでした。
Wow, I'm hungry, nobody's looking, I won't get caught.
ああ僕お腹すいたな。誰も見て、誰も見てやしないよ。
I won't get caught.
そして捕まりやしないよ。僕捕まりやしないよっていう思いが湧き起こってきました。
That's stealing. Mom will be upset. No. I don't have any money. That's stealing. Mom will be upset.
僕お金持ってないし、それは盗むことになるよ。ママに怒られるよ。そのような思いが今度は左側から聞こえてきたんです。
So what we have our thoughts.
ここに思い、思考ですね、考えというのがあります。
From both sides of the tennis court.
テニスコートの両側からこのような思いが湧き起こりました。
And this little boy thinks they're all his own thoughts.
そしてこの男の子はこの思いが全て自分のものだというふうに考えているんです。
When in fact,The devil speaks to us the very same way that God speaks to us.
悪魔はですね、神様が私たちに語りかけてくるのと同じ方法を用いて語りかけてきます。
through our mind.
それは私たちの心を通して。
Through the electrical systems in our mind.
私たちのこの頭脳の中にある電気システムを通して語りかけてくるんです。
These thoughts that come from God are thoughts to rule us to do right.
この神様の方から聞こえてくる声、この思いというのは、私たちを正しい道に導こうとするものです。
I don't have any money. That's stealing. Mom will be upset.
僕お金持ってないし、これ盗むことになるよ。お母さんに怒られるよ。
But three of those thoughts came as temptations.
しかし、この別の3つの考えというのは、誘惑として私たちのもとにやってきます。
Wow, I'm hungry. Nobody's looking. I won't get caught.
ああお腹空いたな、誰も見ていないし捕まりやしないよ。
Temptations.
これは誘惑です。
The Bible says that Jesus was tempted in all points, yet he didn't sin. Is that right?
御言葉の中には主ご自身すべてのことについて試みを受けられたが、誘惑を受けられたが、日本語では試練を受けたって書いてあるんですけども、英語では誘惑を受けたというふうに書かれているんですね。誘惑を受けられたけれども罪は犯されなかったと書かれています。
So is temptation sin?
ならば誘惑というのは罪でしょうか？
Is it?
誘惑は罪ですか？
You sure?
本当にそう思いますか？
Okay, that's really important.
これとっても大事なことなんです。誘惑は罪ではありません。
Now here's this little boy. Boom, 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 boom.
ここに小さな男の子がいて、
She's getting better. Looking at that apple,
そのリンゴを見つめながら、
and pretty soon he begins to look around and think.
彼は周りを見渡しながらまた考え始めました。
Nobody is looking.
確かに誰も見ていないし、
maybe I won't get caught.
多分捕まらないだろうな。
He puts the apple in his pocket.
そしてリンゴをポケットの中に突っ込みました。
Was that sin when he put the apple in his pocket?
彼がリンゴをポケットの中に入れた時、それは罪でしょうか？罪を犯したことになりますか？
That was sin.
それは罪です。
So we'll call that a single act. First time, one time.
一つの行為と呼びます。
So that is sin.
これは罪ですけれども。
This is not sin.
しかし誘惑は罪ではありませんでした。
So does that mean that putting the apple in the pocket is when he began to sin?
では、この彼がリンゴを取ってポケットに入れた瞬間に罪を犯したということになるんでしょうか？その時点で罪が始まったということになるのでしょうか？
See, we have to determine when sin begins.
私たちは一体どこで罪が始まったのかというのを決めなければいけません。
It's very important that we understand where sin begins.
これはとても大事なことなんです。一体どの時点で、どこで罪が、この男の子が罪を犯したんですね。どこで罪を犯したのかということ。
God gave us an imagination, is that right?
これで神様は私たちにこの想像する力、思い浮かべるというか、想像力を与えてくださいました。
You can't even read the Bible, the Word of God, without using your imagination.
私たちのこのイマジネーション、想像の力を用いないでは、御言葉、聖書を読むことさえもできませんよね。
You can see all the soldiers with the horns around, marching around the city of Jericho, blowing on those horns and the walls falling down. You can see that in your mind, right, when you read that?
No.エリコの陥落を、あの場面を読むときですね、兵士たちが、ラッパを吹きながらこうマーチして、その壁の周りを回ってこう壁が崩れ落ちていくのを皆さん心の中で想像して読まれなかったでしょうか。
God gave us an imagination.
神様はこのような想像力というのを、イマジネーションというのを私たちに与えてくださったんです。
But we are to have a sanctified, holy imagination.
しかし私たちは清められた聖なる想像力を持たなければいけません。
The devil saysHe wants to change that imagination into a fantasy.
しかし悪魔はですね、この想像を空想に変えようとしているんです。
Jesus Christ, the Bible says that Jesus is the way, the fantasy, and the life. Is that what it says?
御言葉の中に、 イエス様のこと、イエス様、私は道であり、空想であり、命であると言われたでしょうか。
Is that right?
そうでしたか？違いますね。
No. The way, the truth, and the life.
道であり、真理であり、命であると言われました。
The devil wants to counterfeit truth.
サタンはですね、この真理を真似して別なものに作り変えようとしてるんです。
And so he wants us to fantasize instead of face truth and reality.
サタンは私たちがこの真理に向か、真理を持って、現実に立ち向かうのではなくて、この空想を働かせさせようと、私たちに空想をさせようといつも働きかけているんです。
And so what happened to that little boy is when he was looking at that apple and the first six thoughts came, they came as temptation, thoughts and temptations.
小さな男の子がですね、そのリンゴを見つめた時に6つの考えがこう浮かびました。神様が来るこの思いと、サタンから来る誘惑とありました。
This was a battle for the, his will, the rudder.
これは彼の意志、船の舵のような意志をめぐっての戦いだったんです。
Do it, don't do it. Do it, don't do it. Do it, don't do it.
取っちゃえ、取っちゃダメだよ。取っちゃえ、取っちゃダメだよ。取っちゃえ、取っちゃダメだよ。
As that little boy was kind of really looking at those apples, another thought came, and pretty soon he began to yield his rudder to this side.
彼がですね、その後、リンゴをさらにこう、見つめ続けた時にまた思いがやってきました。その時ですね、彼のこの意志、船の舵がサタンの方にこうずーっと傾いていってしまったんです。
He thought, I really am hungry.
確かにとってもお腹空いてるな。
Nobody is looking.
誰も見ていないみたいだし、
Maybe I won't get caught.
多分捕まりはしないよ。
He began to fantasize.
彼はそのように空想し始めたんです。
He began to imagine that he might be able to get away with it.
彼はこのように
might be able to get away with it. He might be able to pull it off. He might be able to do it and not get caught.
彼は捕まらないでこのことをやり遂げることができるかもしれないっていうふうに思い始めたんです。
And it resulted in a single act.
そのような空想を働かせることが結局一つの行為、そのリンゴを取るという一つの行為に導いていってしまいました。
The next week he went to the grocery store.
次の週また彼は同じようにそのスーパーマーケットに行きました。
His eyes land on the candy bar.
今度は飴ちゃんがたくさん売っているところに行ったんです。
Boom, 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 and it went in his pocket.
そこで飴ちゃんに目を止めたら、ブンブンブンブンってもう飴がポケットの中に入ってしまったんです。
Three weeks later, he went into the grocery store.
また3週間後にそのスーパーマ
ーケットに行きました。 His eyes landed on a pocket knife.
今度はポケットナイフに目が止まりました。
Boom, boom, and it went in his pocket.
ブンブンでもうそのポケットナイフが彼のポケットの中に入ってしまったんです。
What's happening to the boom booms?
ではこのブンブン一体どうなって変わっていったでしょうか。
What's happening?
どのようなことが最初1回目と2回目と3回目でこのブンブンはどういう変化がありましたか。
They're getting less and less.
だんだん減っていきましたよね、このブンブンが。
His free will of choice each time is becoming less and less and less.
彼のこの自由意志の選択能力というのが回を重ねるごとにどんどん弱くなっていってしまったんです。
After a period of time, theseSingle acts become habits.
しばらく経つとですね、この一つの盗むという一つの行為が今度は習慣になってしまいました。
Six months or a year down the road, he's stealing things and he doesn't even want them. He just steals them because he's driven to steal them.
半年、一年経ったらですね、今度は彼は欲しくもないのにそのものを盗むようになってしまったんです。
He's becoming compulsive.
彼はその盗むように何者かにまるでさせられているような状態で、それを習慣から今度は衝動というふうに呼びます。
People who smoke.
例えば喫
So you gotta have another cigarette. You can't stop.
彼らはそのタバコ吸うのをやめることができなくて、次から次へと吸わなければなりません。
People will drink.
例えばお酒をやめられない人たち。
People will lie.
嘘をつく。
Pretty soon the lie gets more and more and more, and they don't even need to lie, but they're lying.
嘘をつくのがそれが今度は習慣になってしまって、別に嘘をつく必要がないのに嘘をついてしまうような状態になってしまいます。
People who have anger and bad temper.
また怒りっぽかったり不機嫌だったりする人たち。
If they start as a child throwing fits and they're not dealt with properly, when they get older they get fighters.
小さい頃にきちんとしつけられてこなかったそういうのいつも怒りっぽくてしつけられてこなかったらもう今度大人になるともうそれがいつもいつも怒るようになってしまいます。
They have hot tempers.
気が短い人とか。
And they're out of control.
短期の人とかも自分でコントロールもできないような場合もあります。
After a period of time, those compulsions
またしばらく経つと、この衝動という状態が今度は
become possessions
取り憑かれる、取り憑かれ、こう悪霊に取り憑かれるような状態になってしまいます。
People say, oh, Christian can't be possessed.
ある人たちはですね、クリスチャンがそんな悪霊に取り憑かれることはないと言います。
We need to understand how that word has been translated improperly in the Bible.
私たちは聖書でですね、この言葉がきちんと訳されているかどうかということを知らなければいけません。
The real translation for the word says possessed is demonized.
取り憑かれるとかいう言葉は悪霊によって支配されるというような意味があるんですね。
Probably something you and I would understand even more clearly is the word control.
それがもっと理解しやすく言うと、全く支配されてしまうという意味があります。
What this is saying is that a person is out of control and something is in control in their life.
これはその彼らの人生において生活において彼ら自身ではなくて、また別の何者かによって支配されているという状態を表しているんです。
Most of us as Christians become Christians and we have problems in all three of these areas of our lives.
私たちはクリスチャンとしてですね、クリスチャンなんですけども、私たちの生活において、また人生において、この習慣、衝動、または何者かに支配、別なものに取り憑かれ、支配されている、こういう問題を抱えています。
We get baptized and we think all this stuff goes away when we get baptized.
私たちはバプテスマを受けたらですね、すべての問題はどこかに行ってしまうと考えることがありますけども。
We come out of the baptismal tank and the next thing you know, somebody says something harsh to us and we get angry again.
しかし、バプテスマを受けて、あとすぐにでもですね、誰かに何かを言われたらすぐ怒ってしまったりとか、そういうこともあるんです。
Baptism does not necessarily mean freedom.
バプテスマというのは全く解放されて自由になったという意味ではないんです。
What baptism does is says, I am choosing to be born again so that I can become like Jesus.
バプテスマというのは私は生まれ変わることを選びます。それを、
So I can be born again. And become like Jesus.
そこで私が生まれ変わることを選ぶことによって私はイエス様のようになれるのですということをこう言い表している表していることなんですね。
And the saddest thing that we see is that nobody will teach him the spiritual battle, so when the enemy comes now to really attack, they don't know how to fight.
悲しいことにですね、このバプテスマを受けたすぐの人たちに霊的な戦いについて一体どうしたらいいのか、またはそのバプテスマを受けた後にさらに戦いが激しくなって敵がやってきた時に一体どうやって戦えばいいかということが教えられていない。
They think because they've chosen Jesus, now everything should be really good.
彼らはイエス様を選んだからこれから先に全てはうまくいく、行くべきだ、行くはずだというふうに考えますけれども。
And a few days or weeks later, everything's going wrong.
しかし、 何日か後、何週間後にはですね、もう全てのことがうまくいかなくなってしまうんです。
And things that they hadn't been tempted with for a long time are now coming to him and trying to tempt him.
そして長い間、誘惑を受けてきたその同じことがですね、またさらに誘惑となって彼のもとに攻撃としてやってくるんです。
And nobody's taught them how to fight that.
しかし、誰もこの誘惑に対してどうやって戦うべきかということを教えることがなかったんです。
You see, when we get baptized, it's like every bell in hell was going off, telling the demons, go get him, go get him, we want him back.
Every
bell in hell. You ring the bell to wake people up?
Oh, I see.
Another one of our phrases.
ある人がバプテスマを受けた時というのはですね、サタンがもうベルをリンリンリンリンって鳴らして、彼をさらに捕まえるためにみんな全集合しろと言って、結集しているような状態なんです。
In fact, Ellen White says that when the Satan thinks he's about to lose one of his victims, he doesn't send one evil angel, he sends a host to get him back.
私の海にはですね、このようなことも書かれています。サタンがあるその自分の獲物を失いかけたとしたら、彼はたった一人の悪天使を送るのではなくて、悪天使の軍勢をその人の元に送るというふうに書かれています。
And what happens is 6 months later they've left the church, just discouraged.
そして6ヶ月後にはそのバプテスマを受けた人は失望を覚えて教会から去ってしまうというようなことが起こるんです。
They thought they came here for help and now things are worse than they ever were.
彼らは助けを求めて教会にやってきたんですけども、今となってはことはさらに悪化しているような状態だからです。
Because we've never been taught to teach them the battle and how to have victory.
私たちはこのような霊的な戦いについて、またこの戦いに勝利を得るためにどうやって戦えばいいかということを、人々にどうやって教えるかということさえも教わってないからなんです。
That's what this pink book is all about. It's how to have victory. It's how to understand this battle for the mind.
心をめぐっての戦いをどのように理解するか、またどのようにそれを戦っていくかということが書かれているのがこのピンクブックなんです。
We get so busy going to find new people to be baptized that we forget that these people are now really under attack because they just took a stand for God.
私たちはですね、しばしばその新しい魂を探すために出かけることに忙しくて、たった今生まれたばかりのそのクリスチャン、その人たちは特に攻撃に遭っているんですけども、なぜならこの神様のために固く立とうと決心したところですから、そのような攻撃に遭っている人たちを助けることを忘れてしまうことが多いんです。
I want to give a testimony about a man, what they call a serial killer, in the United States of a few years ago.
何年か前にアメリカで殺人犯として有名になったある人の話を、ある男としての話をしたいと思います。
His name was Ted Bundy.
彼の名前はテッド・バンディと言いました。
He was raised in a Christian home.
彼はクリスチャンの家庭で生まれ育ったんです。
He went to church with his parents as a child, growing up.
彼は子供として大きくなるときですね、両親と一緒に教会に通っていました。
But as a child, about 12 or 13 years old, he found a pornographic magazine in the garbage can.
彼がですね、12歳ぐらいの時に、ゴミ箱の中にあったそのポルノの雑誌を見つけてしまいました。
That was a temptation, wasn't it?
それは誘惑、彼にとっては誘惑だったんです。
As that little boy began to look at that magazine,
彼がその雑誌を見ていくうちに、
He began to fantasize.
今度はそれをこう空想し始めるようになりました。
He began to put himself in the pictures in the magazine.
そこで彼はその写真の中に自分自身を、空想の中で自分自身をその写真の中に置くようになったんです。
Now, fantasy doesn't stay by itself.It got his hormones going, and pretty soon he had to do something to relieve that pressure. And so he engaged in masturbation.
そして空想がですね、今度は、ただ頭の中で映像として起こるのではなくて、それはホルモンも刺激しますので、今度彼は、 自行為を始めるようにそのような行為に走るようになりました。
After a while, as he was getting older, growing up, just fantasizing with the magazine was not satisfying enough.
さらに彼がですね、大きくなるにつれ、年を重ねるにつれて、空想だけでは満足せずしなくなってきました。
So then he began to start to get involved with girls.
それで彼は女性との関係を持つようになっていったんです。
And he began to develop some very bad habits.
さらに彼は悪い習慣を培うようになっていきました。
As he became an adult, he began to become obsessed with sexual things. Obsessed. Control. Compulsed.
そこで彼はですね、さらに年を重ねることによって、性的な衝動に駆られるようになってしまったんです。
And pretty soon, just the normal sexual relations were not sufficient. He began to do very strange and bizarre things till he ended up finally murdering 37 women.
そこでですね、彼は普通の正常な関係では満足せずに、だんだん異常なことをやり始めるようになりました。そして最終的には36、7人の女性を殺す殺人犯となってしまったんです。
He was in prison and he had 2 hours before he was going to be executed.
そこで彼は刑務所に入ったんですけども、そして死刑されることになりました。その死刑執行の2時間前に、
A famous Christian psychologist by the name of Dr. James Dobson came to the prison to interview him just before he was executed.
その死刑執行の直前にですね、ドクター・ジェームス・ドブソン博士というクリスチャンの有名な心理学者博士がこのテッド・バンディにインタビューしに来ました。
テッド・バンディ had confessed these sins and he had asked for forgiveness and he asked forgiveness from God. He had become a Christian again.
彼はですね、自分の罪を告白して罪の許しを神様に請うてですね、クリスチャンとなりました。
But he still was going to be executed.
刑務所の中で罪になったんですけども、それでもなお彼は死刑されることになっていたんです。
So Dr. Dobson asked Ted Bundy.
そこでインタビューの時に、ドブソン博士は彼に質問しました。
He said, Ted, what would happen to you? How could you do these things?
テッド、一体あなたに何が起こったの？どうやってこんなことをやることができたの？っていうふうに聞きました。
And Ted hung his head in his hands.
そこで彼はですね、拳をで頭を抱えて。
And he said, Dr. Dobson, it was like something took me over, and the next day I couldn't believe I had done these terrible things.
そこで彼はこのように言ったんです。ドブソン博士、何者かが、僕の家に入ってきて取り付いてしまったんだ。次の日、自分がやったことを知って信じられなかった。なんて恐ろしいことをやったか。
You see, he had a spirit that was controlling his mind in that area, and he was totally out of control, and the spirit was in control.
このようにですね、彼はある霊、悪霊によって取り憑かれていたために、彼は全く自分でそのようなコントロールすることができない状態になっていたんです。
We often have phone calls from people that will say,I can't believe some of the things I do. I don't even remember doing some of these things.
時々私たちはこのような電話を受けることがあります。ある人がですね、私がやったことを本当に、なんでこんなことができたのかと思うと、もう信じられないぐらいです。私こういうことやったなんて覚えてさえもいないんですっていうことがあるんです。
The Bible says that the prince of this earth blinds the eyes of them so they cannot see.The gospel, the glorious gospel of Jesus.
言葉の中にはですね、悪霊がその人の目を見えなくしている、目に覆いをかけているために、彼が、その人が福音を理解することができないというように書かれているところがあります。
We're told in the spirit of prophecy that if we walk on the devil's ground frequently, that even against our will, that the devil will lead us.
私たちが、証の海にこのようなことが書かれているんですけども、私たちが、サタンの領域に足を 頻繁に踏み入れてしまうならば、私たちの意思に反してサタンが私たちを導いていってしまうだろうと書かれています。
We as Christians must learn to be warriors for these people who our minds are in bondage。
私たちはですね、クリスチャンとしてこのような心が全く奴隷、縛られてしまっている人たちのために代わりに戦う選手とならなければならないんです。
And we must become warriors for our own minds that are under attack。
そしてもちろん私たち自身 の、 心のためにもですね、このように攻撃を受けている心のためにも良き選手とならなければなりません。
And so what we're seeing here is thatAll of us struggle with habits and compulsions and areas of our life that are out of control, but something is in control.
私たちは全てのものがですね、このように習慣、衝動、取り憑かれる状態といったそのような問題を私たちの生活の中のある領域においてそういう問題を抱えています。
Can you see now why it says that at the end of time, just before the Lord comes,
御言葉の中に、イエス様が来られる、再臨される直前に、
that the people are going to either be possessed of the mind of Satan or the mind of God, there will be nothing in the middle?
サタンの心か、あるいはキリストの心か、どちらかを人々は抱くようになる。その中間というものはない、どちらかだということが書かれているのを皆さんご存知だと思います。
Psychology says, oh no, there are three. There is the human, God's nature, Satan's nature, and human nature. And this is just human nature that you're dealing with.
心理学者たちはですね、この2つではなくて3つあると言うんです。神様の性質、サタンの性質、そして人間の性質。でただ私たちはこの人間の性質を取り扱っているんだというふうに言います。
But human nature in the Bible is said to be carnal under Satan。
御言葉ではですね、この人間の肉の性質というのはサタンの支配下にあると書かれています。
We know that if Christ had not come and walked this earth and provided a way of escape, we wouldbecome so evil, we would destroy ourselves and everything.
もしイエス様がこの地上に来られて、人として歩まれ、私たちにこの逃れの道を備えてくださらなかったならば、私たちはこのサタンの支配下のもとにですね、さらに悪となって、その悪が私たち自身を滅ぼしてしまったでしょうというふうに書かれています。
Because our nature is more like Satan.
なぜなら私たちのこの性質というのはサタンの性質に似ているからです。
Are we born selfish?
私たちは自己主義、自己中心なものとして生まれてきているでしょうか。
A baby cries and everything is about the self, right?
赤ちゃんが泣くときですね、すべてはその赤ちゃん自身のためなんです。
But Jesus says as we grow up we are to get our eyes off ourselves and onto Jesus。
しかしイエス様は私たちがこの成長していく中でですね、自分自身から目を離してイエス様を見上げるようにと教えてくださっています。
And that's the battle that we're facing with psychology versus the Christian, the Word of God。
これがですね、心理学の理論とこの神様の御言葉との間にある戦いなんです。
We're going to see in a few days howAll of psychology has you looking at yourself. All of psychology has you turning your eyes on yourself, all your problems.
心理学というものがすべてこの自分自身に、私たち自身に目を向けるものだということをまた別な機会に学んでいきたいと思います。
The Bible says, get your eyes off yourself.
しかし、聖書はですね、自分自身から、あなた自身から目を離しなさい。
Turn your eyes to Jesus.
そして、主イエスを見上げよと言っています。
It says, by beholding, we become changed.
見上げることによって、眺めることによって、私たちは変えられると書かれています。
If we keep looking at ourselves, we get lower and lower and more depressed and more selfish.
もし私たちが自分自身を見続けるならば、さらに低く低く、さらに自己中心になっていってしまうでしょう。
But if we look at Jesus, we see what a glorious gospel and how he can bring us to salvation.
しかし私たちがイエス様を見上げることによって、その福音の素晴らしさ、栄光の輝きを見ることによって、私たちイエス様のように変えられていくんです。
So the good news of the gospel
福音の良き知らせというのは
is that Jesus came to set the captives free.
イエス様が虜を解放するためにこの世に来られたということです。
Amen. How does he do that?
イエス様はどのようにしてそれをされるんでしょうか?
When we come to him and we acknowledge our habits, our compulsions, our areas of life that were out of control,
私たちが主イエスの元に来て、私たちのうちでこのコントロール自分できないようになっている部分を認めるならば、
He will deliver us and give us back our free will of choice.
彼は私たちを救い出してもう一度この自由意志の選択能力を与えてくださいます。
It's kind of like the American word habit.
これはですね、習慣という言葉、英語では habit って言うんですけども、この字のようなものなんです。
When Jesus comes to set us free,
イエス様が私たちを解放するために来られたとき、
It's like he breaks the stronghold that the devil has on us.
サタンが私たちのうちに築き上げた砦、ホールって言って H の字なんですけど、この砦をまずイエス様は崩してくださいました。
The legal right is now canceled.
サタンが持っていた法的権利というものがキャンセルされたんです。
The ground that we gave to Satan is reclaimed.
サタンに私たちが与えてしまったその領域、足場がですね、もう一度取り戻されました。
But what we have to remember is that there is a bit of it still hanging around. Our old habits of doing things the same way.
しかし、それでもなおですね、この時点ではまだ私たちのうちに習慣として残っているものがちょっぴりあるんですね。
So Jesus says, if right here you will say, when the temptation comes this way, you'll say no.
誘惑がやってきた時にですね、皆さんが no、もうそれをやらないと言うならば、
That's not my thought, that's Satan's thought.
これは私の思いではない、サタンから来る思いだ。
Because Jesus forgave me and set me free.
なぜならイエス様は私を許し、私を自由に解放してくださったんだから。
Then a little bit more of the habit, the old way, will get weaker and start to leave.
そのことによってですね、さらにその習慣であった行為が崩され、砦がもう一回崩されて、ちょっぴりがさらにちょっぴりになります。
And the next time the devil comes to tempt again,
またサタンが誘惑にやってきたときに、
we say no.
また私たちは no、もうそれをやらないと言います。
It becomes less and less of a temptation and control in our life.
その習慣や私たちの生活を支配しているその力、誘惑の力というのがだんだんだんだん弱くなっていきます。
And when we finally realize that we're all selfish and self-centered,And we get rid of the I in our life.
そして最終的にですね、私たちが自分がどんなに自己中心なものであるかということに気づいて、自分自身を全くイエス様に委ねるならば、ここに愛って、私っていう字があるんですけども、この私が、私自身、自己中心の思いが取り崩されたならば、
Then the blood of the cross can cover us.
最後にはですね、この T という字が残ってるんですけども、先を伸ばしたら十字架、イエス様の十字架の血が私たちの人生を支配するようになります。
You see, Jesus promises he wants to give us a free choice so we can choose which God we want to serve.
イエス様はですね、私たちがもう一度この自由意志の選択能力を取り戻して、そしてどちらの神に仕えるかということを選べるようにしてくださる、そのためにやってこられたんです。
We have to remember that after the strong hold is broken, we still are, we have very weak free will because we've never exercised it.
一番最初にですね、このイエス様が私たちのうちに気遣いでいたサタンの要塞砦を壊してくださった時はですね、まだ私たちのこの自由意志の選択能力の力、まあ、筋力はまだ弱いんです。なぜなら今までにこの鍛える訓練をしていなかったから。
It's kind of like a little cartoon we used to have in America.
これはですね、あのアメリカであった漫画があるらしいんですけど、これのようなものなんです。
There was a frail little skinny man and he would go to the beach and the big bullies at the beach would kick sand in his face.
あの、痩せっぽちの弱々しい男の人がいて、その人がビーチに行ったら、このムキムキで強そうな男の人がですね、こう顔に砂を顔に引っ掛けてくるんですね。
And the little guy said, I'm tired of this. I'm going to go to the gym and I'm going toBuild some muscles and get big to fight back.
もうこれ以上耐えられない。今からジムに行って、もう筋肉を鍛えてムキムキになってやるってその人は決心しました。
Now remember, this is kind of like our free will. It's real weak right now.
これはまるで私たちの自由意志の選択能力のようなものなんですけども、まだ今は弱いんです。弱々しい筋肉なんです。
So here he goes into the gym and he picks up this barbell and he throws that barbell up and strains and gets it up and he gets it down and does the muscle go bong?
すごい上手ですよね。あのジムに行ってその重たいバーベルを一生懸命って持ち上げてゆっくりゆっくり下ろしていって、そしたら突然バンと筋肉が強くなるでしょうか。
No.
ならないですよね。
Oh, doesn't? It's kind of like this.
まるでこのさっきの図のようなものなんです。
You gotta do it again?
もう一回挑戦しなければなりません。
You gotta tell the devil to go again?
私たちはサタンがやってきたらもう一回サタンに出ていけと言わなければならない。
That's right. So he picks it up again. Oh, and it's sweating. It's pain. It's a lot of work. And he puts it down, but the muscle's not yet up there.
そしてもう一回挑戦して汗をかきながら一生懸命もう痛みを覚えながら上げて2回目下ろしました。またそこで筋肉急にボンと強くなるでしょうか。
A little more of this is gone.
少しは強くなったんですけども。
Well, you guys will do it again, and pretty soon.
もう一回彼はやり続けなければなりませんでした。
It's not so sweating.
やってるうちにですね、そんなに汗もかかなくなってきたし。
And pretty soon he's got a muscle.
だんだんやっていくうちにこの筋肉がついてきたんです。
And once he's got the muscle,
そして、このような強い筋肉を一度得たら、
It doesn't take so much to do this.
このバーベルを上げるのにそんなに苦労しなくてもよくなるんです。
He still has to do it to keep the muscle.
しかし、この筋力を維持するために筋肉を持ち続けるためにやらなければいけなかったんですけれども。
But it's not so painful anymore.
しかしそれはもはや前みたいに痛みをたくさん覚えるようなものではなくなりました。
And he's having victories now.
そして彼は勝利を今得るようになったんです。
You see, too long we as Christians have been victims all over the battlefield.
私たちはクリスチャンとしてですね、本当に長い間この戦いの戦場において犠牲者となってきました。
Satan is shooting at all of us all these arrows and we just fall to sin and to anger and unforgiveness and depression. We're all over the battlefield.
サタンがですね、投げかけてくるあらゆる矢、許せない心とか怒りとか憎しみとか鬱とかそういうものにですね、本当にやられっぱなしで戦いの戦場で倒れてきたんです。
But Jesus wants to have victory. He wants us to have victory on that battlefield instead of being victims.
しかしイエス様はですね、私たちに勝利してほしいと思っているんです。勝利を与えたいと思っておられるんです。サタンの犠牲者となって倒れているのではなくて、この戦いの場においてですね、勝利者として立ち上がってほしいとイエス様は思っておられます。
And so when we learn the spiritual warfare battle, we can become victorious in areas of our life that we've never been able to be victorious in before.
このように私たちが霊的戦いについて 学んで例の戦いについて知るときにですね、私たちは、この戦いの戦場、戦いの場において勝利者となることができるんです。
We're going to cover a story, a testimony of how my husband and I began to understand this, this evening in our next meeting.
次のミーティング、夜のミーティングでですね、私と主人がどのようにしてこのような霊的戦いについて理解していったかということを証を通してお話ししたいと思います。
And you'll be able to see how the enemy works in all of our lives, even when we think we're Christians.
私たちがクリスチャンであると考えている時でさえも、サタンがどのように私たちを陥れようとしているか、戦い挑んできているかということが理解されたと思います。
You see, just because we have sin in our life doesn't mean we don't believe in Jesus Christ.
私たちが罪を犯しているから、私たちの生活に罪があるから、私たちはイエス様を信じていないことになるというわけではありません。
But Jesus wants to cleanse us and clean us up so that we can be with him forever and we can show others the hope of a victorious life.
イエス様はですね、私たちを本当に清めたいと思っておられて、そのことによって、私たちがイエス様と本当に常しえに共にいることができるようにしたいと思っておられます。そしてそれだけではなくて、他の人に勝利の希望を分け与えることができるように望んでおられるんです。
Be sure and get the pink book because it has all of this information in it. And it's a good book to give to somebody else.So they can start to understand the spiritual battle.
ピンクブックをですね、ぜひ読んでみてください。その中にこのようなことが全部説明されています。そしてピンクブックは他の人に、他の人にあげるのもとてもいい本ですので、その人、あげた人がこの読んで、また霊の戦いを理解することによって、勝利を得る経験を持つことができます。
So why don't we kneel down and let's ask the Lord to help our minds really understand this and then take a little rest and come back at, is it 6:30? 6:30 and we will finish the battle for the mind.
では今からひざまずいてお祈りしたいと思います。神様に本当にこれのことを理解させていただくように祈って6時半に次は集まりましょう。
My dear Heavenly Father,
愛する天のお父様、
Thank you so much for being willing to sacrifice your Son for my sin.
私の罪のためにあなたの愛する御子イエス様を犠牲として捧げてくださったことを心から感謝します。
Thank you, Father, for not allowing us to be left here in this planet under the Prince Apollyon.
アポレオン破壊者この世の君のサタンのもとに私たちを置き去りにすることなく助けてくださることを感謝いたします。
Thank you for promising us a way of escape for every temptation.
またすべての誘惑に対して、逃れの道をあなたが設けてくださっていることを感謝いたします。
Thank you for the privilege to understand the reality of this battle.
また戦いが現実であるということを理解させてくださる機会を与えられて感謝いたします。
Thank you for the victories that you've given my husband and myself as we've begun to understand the victory in Jesus.
イエス様にある勝利を理解することによって私と私の主人に勝利を与えてくださったことを感謝します。
And thank you for the privilege to be able to share our testimony with every one of the people in this room.
この場にいらっしゃるすべての方々に私たちの勝利の証をさせていただけることを感謝します。
I pray for a special blessing on every person that's here and anyone that's hearing these words anywhere.
またこれらのこと、言葉を聞いておられる方、御言葉を聞いておられる方一人一人の上に特別な祝福がありますようにとお祈りします。
And I pray, Lord, that as we become more knowledgeable, we can be an example to others.That you came to set the captive free.
そこで私たちがさらにこれらのことを理解し学んでいく上で他の人々にあなたが
虜を解放するために来てくださったという、ね、証をすることができますように、そのような機会与えられるようお祈りいたします。
Keep us safe now as we take a little break and bring us back here with clear minds, not allowing Satan to interfere in any way that we might truly understand your will for our lives.
私たちに私たちの心を明らかにしてくださって、これらのことをしっかり理解できるようにこちらに戻ってくるときにも、何者にも邪魔されないようにどうぞ一人一人の方々をお守りください。
In Jesus' name I pray.
イエス様の名によってお祈りします。
アーメン。